OD。 お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、日向坂46の富田鈴香です。よろしくお願いいたします。この番組はランチ前のリスナーさんにほっとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組でございます。ぜひ番組公式 X をフォローしてハッシュタグほっと一息をつけて実況よろしくお願いしますよ。年始一発目の一人会ということで、毎回このラジオはパーソナリティ3人で回しているんですけれども、一人会が毎回久々すぎてやっぱり緊張してしまいますね。今日もしっかりメモを持ってきてまいりました。で、言うてまだだって一人会そんな何回もやってるわけでもないですものね。もう、まあ、ちょっと優しさあっていいんじゃないですかね。ちょっと2024年調子どうかしら、いけるかしら。1月5日12日の放送はラジオのレギュラーメンバー川田ひな、佐々木美玲さんと3人で収録させていただいたんですけど、すごくファンの方々からの反響がありまして、なんか3人での回もっとやってほしいってすごい言っていただきましたね。で、12日の回は本当に台本が全くゼロだったので、私も正直怖くて聞けてないんですけど、でもそうですね、なんかほっとできる、あ、ファンの皆さんはほっとできたかわからないですけど、私たち3人はすごいほっとするような3人だったので、なんかすごい楽しかったです。私も実はこう見えて人と会話するの結構苦手なタイプで、人見知りではないんですよ別にって思うじゃないですか。で、本当に最近ファンの方にも人見知り直した方がいいんじゃないかなみたいに言われるんですけど、言われるぐらいなんですけど、これ人見知りじゃないんですよ別に。なんかなんていうんだろう、一人が好きで、結構私どこでも結構本当に一人で行くタイプで、そうなんですよ。だから一人が好きだから人混みすり抜けるのもめちゃめちゃ得意なんですよ私。渋谷のあの大騒がしな街を歩いてても光の道が見えるんです一人分。だから人混みすり抜けるのがめちゃめちゃ得意なんです。多分一人好きあるあるだと思いますはい、ということでそして隠すこともないのですが、前回の放送は2023年の年末に取りだめしておりまして、今回この収録が2024年入って一発目で、なので改めてちょっとご挨拶をしていきたいと思います。リスナーの皆様、2024年も富田 TOMITA 富田鈴香をよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そこのあなたもよろしくお願いいたします。そしてさらに1月18日昨日ですね、私富田鈴香23歳 23 のハッピーバースデーでしたわーパーパパパパーパパパーパパパパパパーうわー、なんとこのタイミングで番組のスタッフさんからお花の登場です。あ、すいません、ありがとうございます。はい、台本にしっかりお花が登場すると書いてあったんですが、すごい可愛いお花、いろんなお花がありますね。カーネーションとかバラとかガーベラとか、私ガーベラ大好きなんですよ。お花、実はお花を買うのが趣味で、集めるっていうんですかね、なんか人にプレゼントするのも好きですし、家に、まあ、月に1回ぐらい自分が好きなお花を手に取ってそれを買ってお手洗いに飾るっていうのが趣味だったりするんですけど、嬉しい、ありがとうございます。誕生日って幸せだな、なんて言うんですか、無制限に幸せになれる日、あの底知れない幸せがありふれてくる日じゃないですか誕生日ってありがとうございます。お花ちょっと横に置かせていただきます。あ、パープルが中心、そうなんですよ、私ペンライトカラーがなんとパープル、紫 MUSARAKI 紫ということでありがとうございます。紫を基調としたお花をいただきました。ちょっと匂い嗅ぎますね。あ、お花の匂いだな。あ、お花の匂い、フラワーフレーバーはいそうだな。え、これもうオープニングトークまだまだあるんですけど、していいですか。まあ本当に近況の話で言いますと、最近私去年の12月ぐらいからプロテインを飲むのにハマってまして、まあ理由は別に何でもなく始めたんですよ。ただ1キロだったかな、1キロの大きなプロテインの粉をいただいたので、 そのプロテインの粉が、その最近ライブ終わったら筋肉痛が結構治らないんですね。プロテイン飲んだ方がむくみも取れるし筋肉痛も治りやすいよって言われたので飲み始めたんですけど、プロテインって皆さんどこで飲みますかね。だいたい家とか。私は仕事場行くまでの車で飲むんですけど、プロテイン高速道路の方が飲みやすい説っていうのが今ありまして下道って信号で止まったり曲がったりするじゃないですか、右左に。だから揺られるんですね。だからプロテイン飲み口大きいじゃないですか、結構拳一個分ぐらい。だからプロテイン飲む時に揺られたら横から、口の横からゴーゴーゴーってプロテインがこぼれちゃうんですけど、高速道路って皆さんもう均衡保たれてスピードが走っているので、プロテインも同じ速度で同じ量が入ってくるんですよ。だから高速道路の方がプロテイン飲みやすい説っていうのを私は提唱したいです。この人間が過ごす範囲の中でプロテインが一番飲みやすいのって絶対高速道路だと思うんですよ。だって考えてください、ジェットコースターだったら多分早すぎて顔にかかっちゃうじゃないですか。ありますか、逆に。観覧車だったら揺られちゃう、いっぱいこぼれちゃう。お家で飲めばギリギリまで寝てたいでも信じられないんですけど、私高校生の時とか、アイドルになりたて3年ぐらいは家出る1時間半前とかに起きてたんですよ、どんなに早くても。でももう最近老化が始まってきてるって思って、やっぱり起きれないですね、だんだん。あとマットレスを今年、去年めちゃめちゃいい新しいのに変えちゃったんですよ。そしたらもう起きれなくって、だからギリギリまで寝てたいんですなので家でプロテイン飲む時間がないっていう時にいつも高速道路で私は飲んでます。はい、いい場所あったら教えてくださいということで23歳、ちょっと私は野望を語りたいと思います。はい、ズバリ23歳の富田鈴香は全部やってしまいます。全部です、もう全部やります。はい、何か特技とか、やっぱり自分の強み、歌が好きだったり車が好きだったりっていうのもたくさんあるんですけど、全部千手観音みたいに、もう手を出していきたい。全部もう幅を広げられるうちに広げて、もう苦しいと思うことも率先してやってみる。苦しさだったり緊張だったりが自分の魅力につながることってすごくあるんですよ。それが去年本当にミュージカルを通して学んだことで、今興味あるもの、そうですね、最近は日本のドラマを見るのにハマってまして、一時期韓国ドラマとか韓国の映画とか海外の映画とか見るのにハマってたんですけど、一周回って最近日本のドラマを見始めて、そのお正月の一週間の休みでアンナチュラルを3日間で10話見終わりました。もう最高、本当に最高でした。もう全話泣きました。特に坪倉さんの回があるんですけど、坪倉さんの回でもう大号泣、花火バーンって上がった瞬間大号泣。石原さとみさんが主演でやられているアンナチュラルというドラマなんですけど、やっぱり女性が主人公っていうのもありまして、そういうなんか女性のとして重なる部分とかも多かったですし、大切な人とか友達だったりメンバーだったりスタッフさんだったりっていうのを思い浮かべて、自分がその立ち位置になったらどうなるかなっていうのを考えたりする勉強の一環としてもすごくドラマを見始めるようになりましたね。今年はなので自分の中の気持ちの避けるチーズ的なものをいっぱい咲いていけるように頑張りたいと思います。はい、ということでいっぱい喋っちゃいましたね。やっぱり一人になるとオープニングはこのぐらいで一曲いきたいと思います。そのアンナチュラルで本当にいいタイミングでこれが流れて、ただでさえ物語でも泣いてるのにこの曲が流れた瞬間にもう最後の一撃が来るというような主題歌がありました。それではお聴きください。米津玄師さんでレモン。ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。1月18日は23歳の誕生日、富田鈴香がお送りしております。今日は私へのお誕生日お祝いメッセージを届いているそうなので、いただいたそうなのでご紹介しておきたいんですが、その前に ちょっと触れておかないとダメな案件が一つあるらしいので、読みたいと思います。斉藤京子さんとお笑い芸人ヒコロヒーさんが MC を務めているテレビ番組キョコロヒーなんですが、その二人がなんと CD デビューすることが決定しました。はい、発売は我らがメンバー正源寺陽子のお誕生日2月14日ということで、タイトルはアフターユーという曲だそうですね。いや、やっぱりグループの垣根を飛び越えて、そのヒコロヒーさんとキョコロヒーのその番組の曲を出せるってすごく素敵なことですし、なんか2人のその脱力感とかがいい感じになんか曲に乗ってて素敵だなと思いましたね。まあ、ほっと一息のこのパーソナリティの3人でも何かやりたいなみたいなことを前回前々回話してたんですけど、いやー、やっぱりユニット曲がやっぱり一番近い目標といいますか、実現したら嬉しいなっていう目標なので、ユニット名考えないとですよね。でもまあ前回ミーパンさんが言ってた通り、ラップの曲ちょっとやってみたいなとか思ったり。はい、愛媛県54歳男性4月のプールさん、日向坂の皆さんこんにちは。ミーパン、スージー、おひなのユニット名を思いついたので早速送ってみます。その名もブルー&ホワイトですどうして、あ、なんといっても番組の大スポンサーであるローソンさんの色青と白をドーンと取り入れつつ、我々お日様がいる場所といえば大空、そう、青空と白い雲のイメージもあるしぴったりじゃないですか。ぜひ採用してもらえると嬉しいです。おお、なんかこの最初ブルー&ホワイトって聞いたら、いいかもねって思ったんですけど、確かにローソンさんブルー&ホワイトですし、空も確かにいいですね、ブルー&ホワイト。そっか、でもちょっともうちょっと見たいな。もうちょっと見ていいですか。ありがとうございます。福島県24歳男性、あの頃のアップルパイさん、ありがとうございます。前回の3人会でユニット名の募集があったので考えました。ネイチャーカオスファンタジーなんてどうでしょうか。新世界ネイチャーを生み出したミーパン、怒涛のモノマネラッシュで我々リスナーを爆笑と失笑の渦に巻き込んだ。失笑してるの誰だ誰だ失笑してるの爆笑だろう。まさにカオス製造機の数字。あ、嬉しいな。そんな二人を綿飴のようなふわふわ加減で見つめていたファンタジー要素たっぷりの川田さん。おお。三人がそれぞれラジオで生み出したワードを合体させました。なんならこのユニット名をデビュー曲にしても強烈なインパクトを残せるのではないかと思います。ぜひご検討お願いします。おお、ネイチャーカオスファンタジー。ちょっと可愛いですね。なんか、チャーリーとチョコレート工場みたいな感じもある。いいかもしれない。私ってカオス製造機なんだ。なんか嬉しい。そういうキャッチフレーズ欲しかった。カオス製造機、スージーこと富田鈴香です。どうですか？はい、もう一個いきます。岡山県19歳、女性、のむのむりんりん、のむりんりんさん、ありがとうございます。先日の放送で、ミーパン、おひな、スージーの3人のユニット名を作るならという話題が出てきたので、私も考えてみました。ほっと一息のパーソナリティ3人が集合して放送したその日にちが1月5日なので、ホットイチゴミルクはどうでしょうか。かわいい。ホット一息要素も入れてみて、1月5日をイチゴに変換してみました。3人の可愛らしさもイチゴミルクで表されて可愛くないですか。なんか女の子が考えるユニット名って感じですね。かわいい。でも私イチゴミルクって感じするかな。なんか私ってイチゴミルクになれるのかないや、なんか可愛いの昔から憧れてたんですよ。私ピンクもフリフリも大好きなんですけど、昔からやっぱスカルとかドクロとかやっぱ着てた人だったので、やっぱ親が海賊とかドクロが好きだったので、私も結構それに感化されて、なんか青系の石のついたアクセサリーとか、あのドクロが書いてある T シャツとかドクロのバンダナとか結構つけてた時あったんですけど、これを機にいいですか。私も可愛くなっちゃってもホットイチゴミルク。でも可愛い。なんか全部色があっていいですね。私がでも一番気に入ってるのはネイチャーカオスファンタジーですね略すとしたらなんだろう、ネイカオファンとかどうですか。ネイカオファン、ちょっと中国語っぽい。ネイカオファン、大家好、ネイカオファン。はい、暫定1位は今のところネイチャーカオスファンタジーです。ありがとうございます 今のところですよ、これからどんどん優秀な作品が現れてくる可能性もありますので、つどつど3人で話し合って決めていきたいと思います。はい、くださった皆様ありがとうございました。ではここで1月18日で23歳になりました富田鈴香さんへのお祝いメッセージが届いているので紹介していきたいと思います。ちなみにメッセージはすべてポエム風になっているそうです。ポエムって何でしたっけ、なんかいい言葉みたいな感じですよね、なんか心にしみる。だから相田みつをさんとかはあれはポエムなんですよね。おお、私得意かも。じゃあちょっとポエム風にいただいたので読んでいきたいと思います。茨城県20歳男性、トゥモローもトモローさん、ありがとうございます。ディア鈴鹿、富士山を思わせる大きく美しい瞳、その多彩さはまるで季節とともに姿を変える田園風景のよう。中でもやはりアイドルのあなたは僕の気持ちをチリンチリンと明るい気持ちにしてくれる。日々の感謝を込めて今日は花丸100点満点を送ります。スージー23歳のお誕生日おめでとう。お、富田鈴鹿、富田鈴花の要素をポエムに入れてみました。なるほど、うわー、なるほど、そういうことか。ちょっとびっくりしたの、僕の気持ちをチリンチリンと明るい気持ちにしてくれ。どういうことだろう。あ、鈴だからか。鈴の擬音語ってチリンチリンでしたっけ。いや、ちょっと面白いな。いやー、富士山を思わせる大きく美しい瞳、あ、富がかかってるんですね。あー、そっか、富士山を、富士山か、嬉しいですね。ちょっと素敵、ありがとうございます。これちょっと個性でそうですね、人のポエムによって。じゃあもう一つ、千葉県24歳男性、かけさささ さん、ありがとうございます。ディア鈴鹿、特別な君はみんなの花だ。楽しい時もそうでない時もすぐそばにいるような気がする。ずっと応援しているよ、かわいい鈴鹿。かわいい鈴鹿って文字にしたらちょっと誰って一回なっちゃうかもしれないけど、でもちゃんと PS 書いていて体が痒いです。体が痒くなるまで書いてくれてありがとうございます。なんか可愛いとか言われたら照れちゃうな。ありがとうございます。みんなのそばにずっといますから、花として。はい、東京都32歳男性、情熱マーガレットさんからいただきました。ディアー鈴鹿、鈴鹿、お誕生日おめでとう。生まれてきてくれてありがとう。そして鈴鹿のお父さん、お母さん、鈴鹿を産んでくれて育ててくれてありがとう。鈴鹿が存在しているこの地球にもありがとう。地球って素晴らしいな。今日から僕は地球推しです。結婚するの？私と結婚するの？お父さんお母さん、いやでも地球を推したいですか？私は土星推しです。はい。え、なんで土星？いや、土星ってあの丸い輪っかがやっぱりチャームポイントじゃないですか。でも土星って聞いてください、結構日向坂46のメンバー、土星好きなメンバー多いので結構ライバルが多いんですよ。だから私はあえて木星推しですとか言っちゃう天の弱な一面があるんですよね。いやー、天の弱なんだよな。みんながいいって言ってるものはちょっとまだ見ないでおこうとか思っちゃうから、君の名はがめっちゃ流行った5年後とかに見て号泣してるんですよね。はい、天の弱なんで流行った年には見たくないっていう気持ちがちょっとあったりして、だからアンナチュラルも多分3年越しとかになっちゃったんですけど、天の弱の私も愛してくれるかな皆さん。もう一度いきますか、お願いします。東京都45歳男性、ショソさん、ありがとうございます。スージーちゃんこんにちは、お誕生日おめでとうございます。そんなスージーちゃんにポエムを送ります。かっこわら、かっこ閉じ。ディア鈴鹿ちゃんへ、とてつもなく綺麗で、みんなに好かれてて、たくさん愛されてる、素敵なスージーちゃんに、ずっとずっと、変わらず幸せが訪れますように。あー、素敵、あいうえお釈文、あいうえお作文、アイドルが初期とかに結構やってみる感じのやつ。こんな素敵なあいうえお作文初めてです。ありがとうございます。たくさんに愛されてる素敵なすずちゃん、変わらず幸せが訪れますように。 幸せ、もう皆さんのおかげで、もう毎日小さな幸せを感じながら生きてます。私はその小さな幸せを一つ一つ噛みしめて、結局1年だったっていう1年にしたいんですよ。だから私がの今年の目標は、もうただただ1日を幸せを見つけながら過ごすことです。そうしてまた今年が終わってればいいなって、幸せに結局ということで、次、岐阜県22歳男性、オレンジ色のラガマフィンさん、ありがとうございます。ディア鈴鹿、
鈴鹿の声が好き、鈴鹿の顔が好き、鈴鹿のすべてが好き、その中でも私は一番、鈴鹿のあのちゃんのモノマネが好き。
あ、鈴鹿あのちゃんのモノマネとかしたことないよね。
ダメだ、今日モノマネ不調、一発やっとこ。
生しねー、愛しさと切なさと心強さといつも感じている、あなたへと向かって過ちは恐れずに進む、あなたを涙は見せないで笑っていたいよ。
始まった、2024年始まった。最長尺、ほっと一息史上最長尺です。すっごいありがたくいいタイミングで流していただきまして、今びっくりするほど、あの音楽を流してくださるスタッフさんとの息がぴったりで、こうやってラジオは出来上がっていくんですね。よし、今年も頑張ろう。あのちゃんは、あのちゃんさんやったこと実はないですね。あのちゃんさんとゆうさんがちょっと混ざっちゃう感じは自分の中であって、あのちゃんさんですか。
マフィン好き、私もラガマフィン、猫ちゃん飼ってみたい。
ダメだ、あのちゃんさんがどういう感じかちょっとダメだ、特徴つかめてない。よし、これはちょっと動画を見て参考させていただきたい。ラストいきましょう。はい、神奈川県23歳男性、3歳のサイさん、ありがとうございます。ディア鈴鹿、よく晴れた日の朝、ベランダに3つの花が咲いていた。左の花は水と肥料を蓄えて花びらを広げている。真ん中の花は今にも枯れてしまいそう。右の花は花こそ咲いていないが、まっすぐと芽を出している。私は左から順番に、愛しさと切なさと心強さという名前をつけた。それではお聞きください、篠原涼子で愛しさと切なさと心強さと。
愛しさと切なさと心強さといつも感じている、あなたへと向かって。
今年もいいスタートになりました。幸先がいいです。2024年も私富田鈴鹿、ほっと一息でもっと一息成長していきたいと思います。ということで、たくさんのお祝いメッセージありがとうございました。引き続き私への応援よろしくお願いいたします。さて、次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。ではここで、この番組を聞いてくれているリスナーさんへ私のポエムをお届けします。ディア、ほっと一息のリスナーさん、僕は君を、お腹が空いて胃袋がちぎれそうなほど愛している。一滴も残さず飲み干した 500ml の水のように、最後まで人生をかけて君を愛していく。はい、ということで、皆さんへの愛を伝えようとしたら、もう結局何を言ってるのか、私も何を言ったのか、覚えていない、いません。ということで、さあ、ここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ。今週はこちらをご紹介したいと思います。ローソンでいちご狩り。 ただいまローソンではいちごを使用した商品が勢ぞろい中。そんな中で今日紹介するのはいちごのロールケーキ、いちごソース入り289円、沖縄では297円、ピンク色の生地と北海道生クリーム入りホイップ、いちごソースが楽しめるロールケーキ。うわー美味しそう。もう一つはショコラカヌレいちご味ということで192円、いちごフレーバーのチョコでコーティングしたショコラカヌレ、だからショコラカヌレの上にいちごフレーバーのチョコがかかっているという、とんでもなく美味しそうですね。カヌレ大好きということで、もう一つは丸ごといちご大福白あん246円、ピンク色の大福生地で白こしあんと丸ごといちごを包んだ大福、沖縄では展開がないそうです。うわー、私和菓子が一番好きなので、この丸ごといちご大福食べたいな。白あん、しかもあんこの中でもこしあんと白あんがするぐらい私好きなんですよ。だからこれ食べたいです。出たら、アイドルをフルーツで例えるといちごっていう人が多いけど、富田鈴香をフルーツで例えると考えたんですよ。考えたので発表します。富田鈴香をフルーツで例えると梨です。なんでかと言いますと、梨ってめちゃめちゃ水分量が食べたら多くないですか。フルーツの中でも梨が私結構想像上では一番水分量が多いと思ってて、私温泉水が大好きなんですよ。で1日、まあ言ってしまえば3リットル、ほぼ過言ですけど3リットルお水を飲むんですよ。でハーブティーにもハマってて、温泉水を絶対使ってお水を飲んで、もう水をたっぷり含んでる。人間上でメンバーの中でも一番多分水を摂取していると思うので、梨です。これから梨と呼んでください。ここでいつもは食レポなんですけれども、本日はご用意できなかったということで、エア食レポをやっていきたいと思います。それでは、うちカフェいちご大福白あんいただきたいと思います。わあ、ポリポリポリポリポリポリポリポリポリ、袋開けました。袋、うわふわふわ、もっちもち、もっちもち、いただきます。うわあ、いちごの水分が染みて渡っておるな。デリシャスジ。はい、ということで超絶美味しいいちごのスイーツ、ぜひ今日のおやつに皆さんいかがでしょうか。以上ローソンピックアップでした。ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、富田鈴香がお送りしてきましたが、そろそろエンディングのお時間です。今日はね、皆さんから、ポエムをいただいて、ポエムとか見たの小学生ぶりですね。なんか小学生の頃って例えばその背景とかにあのトップ画面の背景あるじゃないですか、メッセージアプリとかって。その背景をポエムにしてる人多くなかったですか。虹色の上にポエムの文字が書かれた背景にしてる人多くなかったですか。あら、ジェネレーションギャップでしょうか。はい、いやー、まあそうですね、まあ今年は私本当にちゃんと歯磨きの時にうがいをしたいなと。うがいを一回で済ませるタイプだったんですよ。歯磨きってフッ素が流されちゃうから、あんまりうがいぐちゅぐちゅしちゃいけないらしくって、それを本当に真面目に受け取ってた私は、うがいをもうぐちゅぐちゅぐちゅぐらいの1回ぐらいで終わってたら、歯磨き粉はやっぱ残ってジャリジャリする時がたまにあったので、うん、ちょっと気持ち悪そうな顔しないでください。だから今年は本当に歯に気を使っていつでも笑ってキラキラスマイルアイドル富田鈴香でいきたいと思います。はい、そんな感じですかね。番組ではリスナーさんからのメール大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。番組の公式ツイッター改め X は小文字でホットアンダーバー一息46、ホットアンダーバー一息46、ツイートではなくポストをするときはハッシュタグホット一息でよろしくお願いいたします。番組終了後オーディでアフタートークもあるので、そちらもお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ここまでのお相手は日向坂46の富田鈴香でした。バイバーイ。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、
この番組は町のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。日向坂46の富田鈴香です。収録が終わりました。ここからはオーディのアフタートークとなっております。今日はやっぱ年始一発目だったんで、ちょっと本調子出てない感じはあったんですけど、これは自分の感覚的にですか。あれ、反省会始まってる。あれ、反省会始まってる。でも メモ帳に今日帰ってきたことあるので話しますね。あの美容院で帽子かぶるタイミングってどれぐらいですか？私帽子絶対美容院かぶっていくんですけど、なんでかって言われたら、普通に変装として帽子はいつもかぶってるので、あと美容院行く日ってセットとか何もしないで行くので帽子かぶってごまかして行くんですけど、美容院終わった後なんか入り口までやっぱり送ってくださるんですね、皆さん、店員さんが。で帽子かぶりたいんですけど、例えばまっすぐの一本道だったとして、美容師さんがもしまだこっちを見ていたとしたら、帽子今かぶったらちょっと失礼なんじゃないかなとか思って、いつも美容師さんが多分もう背中の目で私は感じて、もうそろそろ見てないだろうなぐらいの時に振り返って目やったら気まずいのでかぶるんですよ。これ考えすぎですか？考える方います？あ、やっぱ、あ、おー、A 型ですか？大型でした。でもまあ A、O って結構似てるって言いますもんね。でもそう、だからいつ被るんだろうと思ってずっと気になってました。結構気にしないタイプの方はすぐ被れたりするんですかね。でもやっぱ相手方の気持ちになって考えちゃうんだろうな。でもお芝居とかでもそういうのって大事らしいですよ。やっぱ相手がその言葉をどう投げかけてほしいかとかを考えながらお芝居するのがやっぱいいらしいです。そしたら自然とその相手とのグルーヴもできてきて、そのいいお芝居ができるっていうのをらしいですよ。はい、思いやりですね。本当に思いやりの気持ちです。だからちょっと日本の方あるあるなのかもしれないですね。あったりするんですか？日本人って結構やっぱ思いやりというか気遣いがすごいって言うじゃないですか。はい、だから気になってました、ずっと。でも私は多分これからもずっと美容師さんの目を盗んで帽子をかぶり続けると思います、死ぬまで。はい、でもかぶっていってるからすぐかぶっていいんじゃない？でも髪型を気に入られてないって思われたら悲しくないですか？もしかしたらその美容師さんも私みたいに気にしいだったら、そのあ、なんかセットした髪型とか気にならなかったかなとか思っちゃいません？考えすぎですかね。っていう気にしいのトークでした。はい、メール行きたいと思います。いいですか、親メッセージ、神奈川県46歳男性、ヘニョヘニョプレスさん、ありがとうございます。ディア鈴鹿、誕生日おめでとう。初めて伝えるこの言葉、君と出会ってまだ1年、知らないことだらけだね。おはみみみ、おやすみんゴリラ。え、それ何？どういうこと？ずっと聞きたかったんだけど、どういう意味なん？教えて鈴鹿、お願い鈴鹿。1年か、まだ1年か、まだ1年だね。1年おめでとう。私メッセージアプリで絶対おはようとおやすみをおはみみみとおやすみんゴリラって送るんですけど、本当に本当に本気で何も考えずに言ってるだけです。特に意味ないです。この方も私みたいに気にしいなのかもしれない。一緒に行きましょう、人生を。意味はありません。ということで、オーディの方でもリスナーさんからのメッセージをご紹介していくので、番組のメッセージフォームからどしどしお送りください。お待ちしております。ということで、今回はこれで終了です。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46の富田鈴鹿でした。バイバーイ。